サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、国井咲也、日が燃えるでお送りします。この番組は読めば気分スカッとする青年漫画誌竹書房の月刊キスカの協賛でお送りします。
2014年1月のおたよた編集室、読めば気分スカッとする青年漫画誌月刊キスカ始動。真相刊号の注目は話題沸騰の心理ゲーム、人狼をリアルに体験する高校生たちの恐怖を描く人狼ゲーム。アクションに熱狂、セクシーさに脳殺、興奮満載。青年コミック誌月刊キスカは毎月8日特別定価390円にて全国書店コンビニで発売。
サンキュー達夫です。
国井咲也です。
日が燃えるです。
はい、というわけで1月の編集室でございますけれどもね、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
本年も熱量と文字数よろしくお願いします。日が君あれなんですよ、この番組はちょっとしたスポンサーが入ったんですよ。
コミケで聞きましたよ、なんか噂を。
あ、そうなんですか。
はい。
進藤さんが。
そうです、直接本人お会いして。
あ、なるほどね。
はい。
じゃあ別に噂じゃないじゃない。
本人から
。本人から。
はい、マジっすか。
そうそうそうそう。そういうわけなんで、月刊キスカっていうのをね。
へ
ぇー。もう青年誌ですから。
おぉ、
コンビニに置いてある。
はい。
青年誌ですから。
おぉ、楽しみ。
そうなんですよ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃ不用意な発言は控えますんで。
いや、十分、今までで十分だと思います。
そうですか。よかった。
お正月はどうしてましたか、年末年始は。
年末はですね、コミケに行きまして。
コミケね。
はい。
俺行かなかった、今年結局。
あ、珍しい。
行けなかった。
あ、
いや、でもね、最近コミケなるべく行かないようにしてる。
それお金使うからです。お金使うのが尋常じゃないからです。
珍しい。
あと叩かれるからでしょ。
いや、なんか、
多いからでしょ。
人多い。
人ね、
そうだね、春コミにしようと思って、俺、毎年。
まあ、好きなのが1個はあるんだったら、
そ
っ
ち
で十分
です
けどね。コミケの方もそっち出ますから、全く問題ないですけど、
はいはい
はい、でも今年はね、やっぱコスプレブースがまた広がってましたね。
あ、そうなんだ。
何箇所あんだよっていうぐらいで。
あ、そうなの。
はい。いつもはい、
点在して
んの。基本1箇所だったでしょ、昔は。それは何年か前から2箇所あったんですよ。
それはコンセプトが違ったりするの？
いや、時間帯で分けてて、人が多い日はもう全部解放するみたいな感じだとか、時間帯によってここは何時から何時までとか決まってたりするんですよ。それが今回行ったら、最大4、5箇所同時開催っていう。そんだけいるんですよ、コスプレイヤーが。
まあ、コスプレ芸人会も頑張ってますからね。
ねえ、びっくりしました。
比嘉君は何のコスプレしていったんですか？
いやいや、僕は自分のコスプレですよ。
手塚治虫先生。
今年はせずに。
手塚治虫先生の。
ちょっと火がつきましたけどね、ちょっと。最近新しいコミケデビューやつがいっぱいいるんで、ちょっと。昔から10年目舐めんなよってことで。
先輩風吹かせるわ
け。懐かでちょっとコスプレしようと思ってます。ただみんなで、
お金いや、そうなんだよね、はい。最近コスプ、コミケデビューって多いよね。
多いんですよ。
もうちょっとついていけないわ、俺。
ニュータイプだから最初から、ね、キャラクターと自分の差があるのを埋めようとしたっていう時代があること
は
知らないんですよ。現代っ子で顔もちっちゃいじゃないですか。ね、だから、ちょっとアニメっぽくなってるわけですよ、背景とかも。だから割と、それ似合うじゃんな感じなんですよ。
なるほどね。
僕らとしては自分に似合うキャラクターを探すとか始まったわけじゃないですか。
うん、そうですね。
佐藤さんのね、
うん、
息子であったり、
国
井さんはまあ、お邪魔したと葉月ちゃんと書きましたけど。
もう、
似合ってねえよ。
国井さんはシュガーまでやりましたから。
やりましたよ。
そうですよ。
これちょっと、夏はコスプレを頑張ってみようと思います。
あ、そうですか。
なんか新しい、今持ち出たじゃない新しいコスプレで。
作るの？
なんか作った方が、作った方がいいな思ったね。買うんじゃなくて。
まあ、そりゃそう。今増えたっていうのは多分、買えるのもあるんだよね。
あ、そうなん
です
ね。
するしてだってあれだけ種類出たら、じゃあこれでいいやって。
そうだよ。
昔はだってなかったんだ
もん。なかなか今自分で作る人いないよ。
うん。
国スネーツやっぱりあれは作ってます。
国から作ってたよ。
ライブで来たのは全部作ったよ。
あ、すごいね。
するしはない。
そう。ほんとバイオリア
です。だまあ、比嘉君はいつもね、寝てる段ボールで。
寝てないよ。
で、ジム作る
ハリウッドザコシショウみたいになるとか。
まあ、ありますけど、ありますけど。ちょっと夏は
ガンダムみたいな。
ガンダムみたいな。
今度発泡スチロールにしてさ。
ダンボ
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 でもいそうだ
な。ダンボいるんじゃない？
ダンボもいっぱいいました
けど、そうだよな。
トップの前に。
そうだよな。
そうだよね。
何やんの？
人間キャラ、漫画家シリーズで。
なるほど。あ、漫画家シリーズね。
それでもやっぱコミケじゃないとダメなの、比嘉君は。 コミケのコスプレって
こと伝わる？
だって。基本的に武器ダメじゃない危ないから、
は
い。
ちょっとまた良くなったんですよ。前よりも規制は緩くなったんです
よ。あ、そうなの？はい、だからそういうの作りたい人ってワンフェス行ってたじゃない。
ああ、確かに確かに。うん、
前よりは若干良くなりました、
ね。あ、そうなんだ。はい、人多いから危ないもんね。
逆に本の方への規制がすごく厳しくなってですね。
あ、そこ
今年ちょっと例年までではありえないぐらいの当日のあの発売禁止の方がものすごくいっぱいあったんですよ。
内容的に
ダメ。それなんでなんで？
まあ、これは僕の聞いたあの直接あの、うん、サークルさんとか
聞いて
噂レベルなんですけども、一、うん、つあるのがそのビッグサイトの管理人の人が変わったっていうことを、もう一個は今度ま近年近々に幕張で一回やることがあるらしいんですよ。それがオリンピックの関係があると思うんですが、それでちょっと規制を自主規制で厳しくしておかないと今後まずくなるからっていうので、
それはじゃあ性表現、残虐表現、
完全性表現ですね。
嘘！
今までのノリでいくと、
嘘！マジで？
某超大手エロ出版社の某有名雑誌の編集長が捕まったりもしたんですよ。この年末にというか。
じゃあ。
なんでその辺がすごく厳しくなってて、まあそれは全然僕としてはいいんですけどね。
そっか、でも、うん、逆に言うとコミケ一極集中を防げるかもしれないね。そういうのを好きな人はそういうなんか同人即売会立ち上げればいいのか。
ないですね。
なるほどね。いやでもこれちょっと波紋を広げそうですね。
そうですね、若干。
なるほど、じゃあ比嘉くんにあのしてほしいコスプレと比嘉くんへのお叱りの。
いやお叱りないですよ。まだ早いでしょ。
ちゃんと本は作ったのだというお叱りですね。
あ、僕も聞けないけどあのちょっとペーパー作りました
ね。なるほどね。なるほど。国さんはどうしてましたか。
僕リア充でしたね。
そうなの？
もう寝て食って寝て。
それリア充言わない。ニートっていうニートさ。暇人
そんな生活でしたね。うん、あの年末がちょっとバタバタ忙しかったので、ちょっと体がなまっていたので外に出て運動してました。
あ、もう本当にあの一人の生活を楽しんでました、
ね。
一人
ですね。あの国くんは友達がいないっていう漫画が出るんじゃないかと思って。あの子可愛いね、CM に出てくる子ね。
あの、虫師見た？
まだ見てない
ですよ。1月4日にオンエアあったんだ。
これデザートに撮って
やってました、ちゃんと。
すごかった。
1時間ぐらいあったんで。
そう、
なんかネットで話題になってましたよ。なんかその、ニコ動の、その中継的なのがすごく大評判だったって言って、そっち
に。いや、すごかった。
作品も含めてもちろん。
うん、すごかった。
話書き下ろしなんでしょ、漆原さん。
そうなんですか？
だからアフタヌーンの1月号と2月号に分けて、発表されたやつも、もうすぐにテレビになってるって。
じゃあ同時に
そう、そういうこと、そういうこと。
すごい。
すごいよ。
長浜さんだったやっぱり。
長浜博士。
お
で、
楽しみ。
一番最後に4月から続賞っていうのが始まりますよ。
頭の傷だけチャプターしてありますけど。
もうなんでお前そういう。
いや、他もじゃパンパンになるんで、レコーダーがパンパンになるんで。しかも最高回数取ったからすぐ焼かないといけなかった。
そうですね。
でもネタあるんですか、その虫師のエピソード的には残り。
いやだから残りの、はい、残りの漫画
全部
の話数を全部消化するってことでしょ。
だって全10巻だって。
10巻。
10巻あって。
のうちの半分、4巻の途中とか5巻ぐらいまでだから。そうそうそう。やると思いますよ。
すごいですね。
そうだ、あれだってもう8年前だからね。2006年でしょ、放送。
そんな前なんです？
そうだよ。もう8年経つんだよ。
あれ2006だよ。
そうだよ。
2006だよ。
2006だよ。うわ、
鈴宮春日虫師って
2006
だよ。
あー、そうだ、
そう、2006で春日としてはね。
死に出しましたね、国さん。ミヒラさんね、ただ立つ
のね。何を言って
るの、国さん、ミヒラさん。さすが、俺遅すぎるだろ。俺に到着するまで遅すぎるだろ。
すみません、すみません。
一人愛し恋しみたいな、なってますけど、また、はい、何でしょうか。
関係ない話、一個だけしますか。本当どうでもいい話だけど。最近話題のね、あの、ネットで、ツイッターで話題になってるやつで、くるくる回る、
要
は
その、
麻薬は飽きませんっていうやつで、麻薬に手を出すとこうなりますってのが、うん、もう、6くらいやって、まず、
なんちゃらの循環だっけ、はい、なんだっけあれ。
なんかね、どっか地方の県の、
依存の循環、
依存の循環です。なんとか依存の循環ってやつで、うん、麻薬依存のやつを、その麻薬消して、それをいろんなものに合わせてやってるんですよ。それが BL にしてみたりだとか、アイドルにしてみたりやってて、その内容よりも、あの、一番最初にね、まるまるを進めるっていう人の絵が、佐藤さんそっくりなんですよ。
そう、
僕すぐ思って、色もちょっと紫なんですよ。
やばい。悪の誘いをする人が、まあ、俺なんですよ。
いないですよね。
俺なんだ。
あったら絶対言おうと思ってて。
あれ面白いよな。
薬やらないかっていうのは
最近2、3日前のネットだと、小袋に似てるって言うんですけど、いや、小袋でも絶対佐藤さんだろうって。
あー、なるほど。
そうだよ、
ね。似てますよね、あれね。笑っちゃった、あれ。
なんかあるかもしれないね。
意外と似てる人いるんだよ。
あ、タツオさんに。
あの、ホフディランの、
あ、似てる。
で、俺去年、
あ、似てる似てる。
去年、 あの、なんだろう、共演したんだから。
え、そうですか？
おー。
すごい。
そうだよ。小宮山さんがやってるなんか、ビデオキャストっていう、ポッドキャストの映像版のやつに、
はい。
なんか、嗜好品TV っていうのをやってるのね。
へ
ぇー。で、小宮山さんが MC やってるところに、あの、国語辞典を進めるっていうのをやりに行った。
うんうんうん、すごく。
そう。だから、向こうもよく言われるって言ってた。
あ、向こうも。
そう。俺一回なんか、なんだろうあれ、なんかの打ち上げの時に完全に俺のことをそのホフディランの人だと思って挨拶しに来た人がいて、最後まで否定しなかった。
とりあえず聞いとけと。とりあえず聞いとけと。うなずいとけと。いいね。
もうなんかすごい、すごい聞き方だったから否定できなくなった。
あ
そういうのありました。
否定しても信じてくれない場合もあるからね。そんなまた、謙遜をみたいなさ。
ね、というわけでね、この後は、メールの紹介いきたいと思います。
熱量と文字数。
メールが来ております。
はい。
熱文字ネーム、車断密。もうね、名前がいいもんね。いい名前、
漫画道場っぽいですね。
はい。辰尾編集長、国キャップ、そして、ゲストの方々、スタッフの皆様、毎週の更新心待ちにしております。ということで、この度は屋号を目に留めるや否や、どこどこの新作だと見ないでおれんと、熱文字の皆様を駆り立てる制作会社がありましたら、その魅力、独自のカラーと合わせてご教示いただきたくお便り差し上げました。音楽マニアの購買行動の一つにレーベル買いがあります。かつての音楽はバックトラックの演奏やプロデュースなどをレーベルお抱えのミュージシャンが行っており、クオリティが担保されていました。そうなんですね。これによりレーベルの持つ特徴的作風、一貫したレーベル、カラーが生まれ、ジャケットにレーベル、ロゴを認めれば、一音も聞かぬうちから作品に芯を置くことができました。つまりあれか、あの、三平さんが、ナゴムレコードとか言って
る。まあそういうことだよね。
そういうことなんだね。
そこで、まあ色が出てるから興味を持って他のものもってことなんでしょうね。
比嘉くん音楽興味ある？
ありますよ、割と。
割と。
意外に、上京してもらえば結構聞いてましたよ。
好きなアーティストって誰なの？
好きなアーティストはですね、矢野顕子です。
そうなんだ。
矢野顕子なの？
意外でしょ？
驚いた今。
ブームとかじゃないの？
あの、矢野顕子ですね。
矢野顕子。
ジャンジャンってあったでしょ、昔東京
の。あった！渋谷ジャンジャン！
沖縄ジャンジャンってあったんですよ。そこに定期的にいらっしゃったんですよ。
沖縄ジャンジャン？
沖縄ジャンジャンってのがあった
んですよ。
渋谷に東京ジャンジャンってあった
んですよ。あのジャンジャンの人ちゃんと公式ジャンジャンですよ。沖縄がパブスったわけじゃなくて。
沖縄にあったの？
だから割とこっちでやってる、あの、主要の一世尾形さんでしょ、で、清水美智子さんでしょ。
そうなんだ。ほんと、ジャンジャン出てるメンバーが行ってたんだ。
篠介さんも来てましたし、
そ
こに矢野脇さんも定期的に来てて、僕よく行ってました。
え、あ、そうなんだ。
気に入ってたんだ。
気に入ってました。
おしゃれやな。
ピアノコンサート。
笑うとこじゃねえよ。
超モテないのか、泊まって、クラスには誰もいなかったんで、僕一人だけ行ってもみんな。
結構やっぱ文化を、なんか、
沖縄時代
楽しんだろ
うね。アニメなかったんで、本当はそういう友達いない人が楽しむのを楽しみました、ちゃんと。
あ、そうなんだ。映画もよく見に行きましたし。あ、そうなんだね。
上京してアニメに会うまでは、はい。
へぇー。あ、なるほど。でもまあインドアな人だった
んですね。インドア
な
人だったんですけど。
そんな音楽レーベル、昔はね、そのレーベルのロゴを見れば、作品、こういう作品だと、こう、芯を置くことができたと。近年でこそワンストップ制作が可能になり、マニファクチャーとしての音楽レーベルの役割は薄まる傾向にあります。うん、しかし、目利きオーナーの存在など、レーベルで音楽を聴くというスタイルは未だに存在しており、個々のミュージシャンを追いかけるのとは、また一味違った音楽体験があります。ここで音楽をアニメに置き換えると、レーベルは制作会社に当たります。アニメ制作は家内製紙工業的な側面が未だ色濃く、制作会社というラベルには語るに足る美学が宿っているのではないでしょうか。うん、ちなみに個人的に注目しているプロダクションは、あまりにオーソドックスなので、はばかられるのですが、さあ、この方、
何言
ってるでしょう。あまりにオーソドックスではばかられるのですが、
あれかな？
どこだと思う？
今日はに。
正解！
やった
この方、京都アニメーションとトリガー。
なるほど。
若林さんの。トリガー。
若様の。
まあガイナックスから独立したね、うん、今、あの、キルラキルやってる制作会社ですね。京都アニメーションに関しては、改めて語るまでもない現行シーンを牽引するプロダクションの一つですが、特に舌を巻くのが、同社の自覚的なフィルモグラフィーです。 どのジャンルのクリエイターも自身のクオリティを高めるためには一定のクオンティティが必須です。映像作家ならば映像作品を撮り続けなければなりません。しかし映画華やかなりし頃のプログラムピクチャーのように無数の作品が次々生み出された時代は遠い昔、不況がデフォルト化してからは制作環境が、衰微し、作品一つ一つのウェイトが増した結果として挑戦的なアプローチがしづらくなっていきました。比嘉くんついてきてる？
あ、はい。
まあ大体質が高まってきて、はい、あんま特徴がなくなってきたよ。そうした環境変化の中、京都アニメーションのフィルモグラフィーを紐解いてみると、過去作が新作の横延書になっているケースが散見されると。例えば、軽音や日常の学園モブシーンの蓄積は評価に生かされています。そんな見方してる人いるんだね。軽音や日常の学園モブシーンの蓄積は評価に生かされていると。また、編集長のご指摘のようにフリー。軽音の精査逆転バージョンとして捉えることができます。まあ、軽音でやったことを男の子たちでやってみたらどうかと、はいはい。
ああ、なるほど。
最新作の教会の彼方のファンタジー表現は、中二病でも恋がしたいによって予行演習されています。パロディがシリアスに先行しているということで。うんうん、で、今中二病また2期やってますからね。京アニ全体の作品数から考えると、こうした過去作における予習が無自覚とは考えづらく、一つ一つが独立した作品として見応えがあることはもちろんのこと、ディテールに過去作品が見え隠れするたび、京都アニメーションの制作における、新旅遠望にほとんど戦慄に近い感動を覚えています。
うんうん、
確かに、春日を見た時も、割とだからあの、フルメタルパニック不毛布、を踏襲したシーンがあったりとか、またアクションシーンできるよみたいなのがあったりとかね、そういう、そっからかなりやっぱ蓄積されてるのかな。また各所で話題沸騰中の10月新アニメ、キルラキル、未来少年コナン、ド根性ガエル、マイチングマチコ先生などの70年代後半から80年代初頭のアニメを彷彿させるソフトの輪郭線、出先治むイズム溢れる劇画タッチの格闘シーンと止め、長井豪テイスト香る主人公のマトイリュウコと相棒鮮血の増作。それ以外にも本作には過去の先行作品からの膨大な引用が見られます。個人的には第3話純潔の気流院さつきの回想シークエンスでスタンダードサイズもしくはブラウン管サイズに画面が切られているのに痺れました。
あったあった、あれびっくりしました。
すげえ見てるなこの人ね、
すごい。
これだけならば単なる回顧趣味ですが、さにあらず 3DCG やグラフィカルなエフェクトが随所に効果的に織り込まれ、2013年のアニメーションとして全力投球しています。過去作品に胸いっぱいのオマージュを捧げながら、寛骨脱退してコンテンポラリーに提案する脳一血ギリギリの高血圧演出と今後の死亡遊戯的展開を含め、脳裏をよぎったのはクエンティン・タランティーノの顔でした。鼓動によるとトリガーはアニメ版、バンドアパートになれるのではないでしょうか。本作ともども同社の動向に期待が募ります
ということで、
なるほどね、
長文
熱い車断密、ね、
名前とのギャップ、
名前とはギャップ、このギャップありがとう京アニとトリガー、
よくわかりますね。まあそうなる、なるでしょうねっていう。まあ他の制作会社さんが悪いという意味ではないですけど。だから京アニのではまあ他の番組とかで僕よく喋ってますけど、やっぱり人材なんですよ。その才能があるないっていうことじゃなくて、内側入ってみると、東京のシステムって、やっぱどちらかというと個人、みんな職人さんなんだよね、
うんうん。
で、この座組に組んだ時にこの人に頼みたいってなるから、その会社にいるわけじゃないんだよねっていうのがどうも見えてくるわけですよ。
うん、
ただ京都の場合って、どう考えても、その仕事という面でアニメをやめてしまったら仕事がないっていう状況が多分東京より強いはずなんですよね。
うん、
そうすると会社で人を育てるっていうことはずっと同じ人がいるんですよ。だそれが多分作品にもフィルムにも出てるっていうのに、出てくるんじゃない？意識的にその作品にフィードバックしようというふうにしなくても、いや、だってやってる人がそこにいるから。っていうふうになってんじゃないかな。
多分その芸人で考えると、
うん、
その規模は別として、
はい、
僕らもみんな事務所違うじゃないですか。
そうですね。
まあそういうことなんですよね、
うん。
多分なんか事務所のカラーみたいなのがありつつも、
うん、
でも作品によっていろんな事務所の人が入ってきてるっていうのと同じで、それぞれ制作会社に所属してるけど作品によって集められてるから、
うんうん、
腕がいい人が入ればクオリティは良くなるし、うんうん、ただその制作会社の色はなくなっていくけど、うん、新喜劇みたいな、吉本新喜劇みたいなのは みんな吉本の人でやってるけど、特殊進化を遂げて、めちゃくちゃ面白いものになってたり、
うん、
それし替えが利かないものになってる。うん、今年さ、お正月、スッチー&吉田っていう、コンビのネタを見たの、
はい、
お笑い番組で、多分2014年の、多分トップなんだけど、あれが。
マジか。
多分あれを超えるお笑いって、もう多分出ないんだけど、
はい、
あれやっぱ吉本でなきゃ多分生まれてない。
吉本なんですか？
そうなの。新喜劇のユニットなの。
あ、物まねするやつですね。ギターを持って。
いや、違う。チンピラみたいなのがやってきて、ただなんか、しばき棒で殴るっていうだけのやつなんだけど、
すごいですね。
もう中身とか全然ない。やりっぷりだけなんだけど、もう、そういうことなんだと思うんだよね。
多分それありますよね。
だから京都アニメーションって他に出ない。ようにしてるから、
うん、
あとね落語もそうなんですよ、うん、昔で言うと柳家とか三遊亭とか、
うんうん、
古今亭とかそれぞれなんか色があったんですよ、
うん、
柳家っていうのは滑稽話やるよみたいな面白い話するよと、三遊亭っていうのは人情話やるよ泣かせるよみたいな、
うんうん、
で古今亭っていうのはちょうどその中間だよみたいなのがあったりとかして、まあ、三遊亭と林家がちょっと近くて、林家の下に春風亭っていうのがあってみたいな、なんかいろいろそういうマッピングがあるんですけど、もはやそんなのもうなくなっちゃいましたからね。
あ、そうですよね。そうすると、危機意識という形で、多少はやはり自分たちのブランドっていうのを構築っていうのを考えないとっていうのが、とにかくはその京都アニメーションの成功っていうのをみんな見てるから、やっぱり我々も意識しないとっていうのは、2000年代中盤ぐらいからやっぱり、ある程度僕の目には見えてきましたよね。絵柄をある程度ニュアンスを見せるとか。
PA ワークスとか、うんうん、A1 ピクチャーズとか、
JC とか。
JC スタッフとかはなんか、うん、あ、ぽいって
そう、
ありますね。
それだから意識してるんだと思う。
なるほどね。
自分たちのっていうのも考えないとダメだっていうふうには、僕には見えますよね、そういうふうにはね。
テレビ東京の番組を、うん、まあフリーで手伝ったりとかしてるディレクターさんとかに聞くと、はい、どんな、なんか、面白い番組作っても、なんか、旅行みたいなキーワードを必ず入れるとか、
うん、
そういう指示が、番組のプロデューサーというよりは、もう局自体から入る。
あ、
それって多分そういうことなんだよね、
うん、はいはい、うちの局は。
テレビ東京ブランドとして
はいはい、はい、
そういう、旅みたいなのを入れてくれとか、そういうことだと思うんだよね。だからもうあえて管理して色使いは
これ多分絵だから多分そこになるんだと思う、
うんうん
う
ん、
要素って作品の要素っていうのはもう原作ものとかもあったり、オリジナルやりたいんだけどそれが難しいしってなると、もうその原作自体がその要素っていうのは先にあるわけだから、うんうん、女子高生男子高校生、うんうん、ラブコメっていうのが出てきちゃうとね、だからトリガーなんか後発で新しいっちゃ新しいじゃないですか、
うんうん、
でもガイナックスでやってきたことっていうのと他みんなやってることをじゃあうちでやるかって言ったってダメなんだよっていうのを多分見てるはずなんですよ、若様とかは、
うんうん、
でも全部外しちゃうとダメでしょっていうのもあるから、それ考えあぐれた結果多分80年代70年代っていうのも意識して、じゃあやられてないというか、今古いからこそ新しいっていうのもあるだろう、自分たちが通ってきたものもっていうので意識してやってるっていうのは見えるんだよね、
うんうん、
うん、
まあそうですね、今井さんとかカナダ、カナダさん、カナダ義典さんという、うん、まあ、アニメーターの影響をすごい受けて、
はい、
まあ、デフォルメ、
はいはいはい、
まあ、出先おさむさんの名前も出てましたけど、うん、まあ、なんかそういうちょっと先祖返りじゃないですけど、
うん、
多分そこだよね、むしろ今のもののカウンターとしてやってるという
気がするけどね。東映が好きですか？
東
映アニメーション。
東映アニメーションもあれは、
いやだから別に制作会社だけじゃないじゃん、見方ですよ、はい、枠って考え方ってあるじゃん、
うん、ある意味レーベルですけどね、
テレ朝朝、うん、日曜朝8時とか、
はいはい、
そういうの
でも完全に東映アニメーションのやつは昔のやつの手法はまんま使ってるから面白いですけどね。プリキュアなんかでも戦闘シーンは、うん、ドラゴンボールのあの部分とあの部分だとか、チンキャラは、ドクターさんのあれちゃんのあのキャラだとか、そういうのが手法としても完全にも、
ちゃんと蓄積されてる。
流用していったらあれですけど、ちゃんと使ってる感はあの会社しますけどね。
だから昔さ、俺ジブリって何かって考えたら、はい、女の子が走り回ってるっていうのに最終的に落ち着いたの。いろいろ考えて、ジブリらしさって何かって言ったら女が走り回ってると。
うん、
俺それってかなり正しいと思ってるの。
うん、
あると思う。
そうそう。
好きなイメージってあるね。
そう、女の子が走らないジブリアニメはジブリじゃないと思う。
だから CM で、かぐや姫も走ってますもんね。
そうだ
ね。かぐや姫走ってる。
アリエッティも走ってる。
走ってる。
うん、
タイガー、女が走んなきゃダメなんだよ。その疾走感、女の子が、あの、解放して自意識を持って走ってるっていう。
はいはいはい。
で、最近京都アニメーションの作品を見ていて、なんだろう、あの、京アニっぽいって思う部分ってどこかって思ったの。そのデザインとは別に。
はい。
で、そしたら、喋ってる時に、例えば口だけ動くじゃん。
はい。
京アニの場合は、肩もちゃんと動くんだよね、喋ってる時に。
は
ぁ。とか、リアクション取る時に、えってちゃんと、あの、体全体が動くの。
なるほど。
そこって一手間じゃん。まあ、一手間どころじゃない手間かかるけど。はい、手間
あるでしょうね。
でもその一手間あることで、がぜんリアリティが増すというか、他のやっぱアニメーションって、肩は動かないんだよね。口だけが動く。美味しいもの食べた時の、はぁっていうので、もうちょっと肩に力が入るような、空気が入るような動かし方するじゃん。
はい、
ああ、これ京アニっぽいってなんか思う、
ね。
体全体が動くアニメが京アニです。
はいはい、俺、あれ、京アニだったかな、まあ、京都アニメーションがハードル上げたっていうのもあるけど、はい、今だから、ものすごく細かくやるところはジャンプしないっていうのもあるんですよ。
うんうん、
ジャンプっていうのは、映像の作ってると、これアニメっていうよりも、あの、3次元というか実写の話なんで、編集した時に、ジャンプするっていうミスがあるわけよ。
はい、
例えば、踊ってる女の子をターンしてるの撮るとするでしょ、
はい。
カメラ変えますって言って、まあ、動きは止めるわけじゃん。うんうん、でもう一回止めんの、うんうん。で、同じ動きさせて撮らないと、その次からの動きで動かして撮っちゃうと、これ編集して繋げた時に、髪の毛が、つまり、動いてる動いてないっていうのが出るわけですよ。
はいはいはい。
これ気をつけなきゃいけないんだけど、
ね、
今だからアニメでも動くときにはちゃんとカット変わっても髪の毛同じように、くるっと回って、止まって落ちるっていうのもやるからね。
うん、
恐ろしくだからクオリティ上がっちゃったんだよなっていうのあるよ。
そうだな。
ここまでやんなくてもいいですよって、俺思うもん、本当に。
まあ、僕はあの、ありがとうって言いたい制作会社は、やっぱスタジオディーンですよね。
ディーン、
あー。
やっぱマリア様が見てると、はい、まあ、純ロマセカ声を、
はい、そうですね。
出してくれたっていうのは、ありがとう。ありがとう。
ありがとう。
そう。
ありがとう、
ね。何やっぱそういう、まあ、ね、同性的な。
ディーンはそれ結構強いよね。
より BL っていうね、その。
確かに最初手挙げたっていう意味では。
まあ、萌えの周辺をちゃんと出してくれた、うん。しかも、良作として出してくれたっていうのは、うん、嬉しかったですね。まあちょっとしたテロでもあるじゃないですか。
そうです。
地上波にああいう作品をぶっ込むっていう。OVA じゃないよ。地上波だよっていう。ところで僕みたいなこう新規獲得に貢献してくれてるっていうのはありがたい。まだ絵作りだけじゃなくて、どの作品チョイスするかもかなりそのね。
そうですよね。
制作会社のらしさって出るじゃない？
はいはいはい。
で、そういう意味ではディーンありがとうっていうのはあるよね。スタジオディーンありがとうっていうのはある。
前はね、だからその座組だけで立ち上がって何本かやって、そのまま倒産というわけじゃないんだけど、それが座組が終わったらもうバラしちゃうっていうので、なくなってしまってるというようなものも、どうもあるらしいので、僕はこれでちょっと注目してるなっていうのに、最近全然聞かなくなっちゃったっていうのは、どうもそういうのがあるらしい。僕、水島努監督好きなんで、スタジオバルセロナとかっていう名前も覚えてたりするんですけど、今ほとんど見ないもんね。どうも、だから話を聞くとそういう座組で動いてるっていうのもあるらしいんだよねと。詳しく知らないけど。
後半へ続く。
熱量と文字数。
いや、制作会社で見るっていうのもあってもいいんだけど、
はい、
結局じゃあ、うん、まあ、どの作品やるかとかも含めて、プロデューサーだと思うんだよね。
ああ、はいはいはいはい。
最終的に。
うん、
最近僕中西さんっていうプロデューサーさんに注目してるんですよ。
は
い、
ええ、
キングレコードの。
はい、何やってる方ですか、はい、作品的には。
もういろいろ。
あ、もういっぱいやってる方なんですか、
いっぱいやってる。中西ゴッサ、スターチャイルドの。
はいはいはい。
おー。まあまあそうです。
編集長がインタビューしてた若い方ですか、
いや、違うんです。スターチャの、まあ、一番偉い人というか決定権持ってるよ。
おー、あ、あれ、でもインタビューにその人出てこなかった。あれはスタッチャーじゃなかった。
そう。
あ、はいはい。
いや、スタッチャーなんですけど、部下の方ですよね。
あ、なるほど。
だから、はい、悪の花とかも、
うんうんうん、
キングレコードの北村さんという人がプロデューサーではあるんですけど、その上の悪の花やろうって、ゴーサイン出してくれてるの中西さん。
なるほど。
まあ、要は、
はい、
まあ、その堀江さんとかね、
うん、
その田村さんとか、そのスタッチャーのね、
うんうんうんうん、
人たちをまあ、世に出してくれてるっていうのは、まあもちろんなんですけども、うん、
はい、
まあアンジェラさんとかね、そういう音楽業界も、うん、 ありつつも、ただあの、この人が手掛ける作品っていうのが、なんていうんですかね、必ずしも、これ売れるからやろうっていうのももちろんありつつも、売れるかどうかわかんないけど、とりあえずやってみようも、ちゃんとある人なんですよ。
はい。
だから、すでに見えてる需要だけに供給するんじゃなくて、ないかもしれない需要を喚起しようという、やっぱ山っ気っていうか、それがあって初めてプロデューサーだと思うんだよね。
はいはいはいはい。
いや、要はまあ、例えばですけど、ラノベもすでに売れてる、あるいは原作もすでに売れていて、めちゃくちゃ面白いし、可愛い女の子たちも出てくる。まあまあ、アニメ化したら、まあそこそこは行くでしょ。
置いてきたなみたいな感じのね。
まあ置きに行くってやつですよ。
はい。
ただやっぱこれだけやっぱ不況になってくると、どのプロデューサーも置きに行かざるを得ない。
いやそうですよ、
オリジナルなんかはまず作れない、
スポンサー引っ張るの大変ですもん、
っていう中でやっぱその勝負かけれる人とかけれない人に出てくるわけよ、
はい、
まあ、もちろん若手は勝負無理なんで、やっぱそれなりの責任を取れる人じゃないと勝負かけれないんですけど、それでも怖くてなかなかできない、で、中でこの中西さんまず悪の花っていうのをやるっていう面白さあるし、いや、まあもちろんヒット作もいっぱい出してるんですよ。またあの、マルドックスクランブル。
なるほど。
はい。あれも？
そうなんですよ。だから、じゃあテレビが無理なら OVA で出しちまおうっていう。
はい。
いや、だからもう媒体も選ぶ、とにかく作品にしようって言い始める人っていうのが多分一番大切な存在だなと思って。いや、それだって、俺らの身からしてみたら、優秀なマネージャーがいるかどうかってことなんだよね。
そうですね。
大きいよね。
結局その会社じゃなくて、マネージャーじゃん。
はい。どの会社もそうらしいですもんね。
じゃあ今、エンタで一言ネタ受けてるから、一言ネタできるやつとか、まあ、こういうポップな笑いできるやつとか、いや、そういうの取って売ろうっていうのはもう誰でもできることであって、別にマネージャー、いや、もちろん誰でもとは言わないけど、芸人が勝手に売れていくパターンもあるから。でも例えば比嘉くんみたいなの連れてきて、本当に言ったらその人優秀なマネージャーだと思うわけよ。
ですね。
とか俺らなんていうのそういう感じじゃん。
はい。
そんな。
だから自分でプロデュース。
そうですよね。マネージメントなんかされたことないし。
でも自分ですもんね。
いやそうでしょ。いやむしろあれやるなこれやるなしか言われないじゃないですか。っていう中で考えると。割とそのマネージャーっていうものに近いよね、俺らからしてみると。マネージャープロデューサーって本当にすげえ大事なポジションだけど、なかなか憧れる人いないじゃん。ミーハーな人しかなってないから、置きに行く作品ばっかりになっちゃう。だからなんかこう、制作会社っていうよりは、中西剛だよっていう。
なるほど。
プロデューサー、制作 P。
さすが編集長。
そんな感じしない？
オサならではのやっぱり。いやでも、実際そこありますよ、
うん。
で、その中西さんも言ってみりゃ、ペーペーではやっぱそこにはいけないんだよね。先ほど言ってました。ヒット作も出しているけどっていうのが重要なんですよ。結果を出してるんですよ、ちゃんと。で、それも踏まえてきてるから、ずっとこのままじゃダメなんだよ。っていう部分もあるってことだよね。そう、新しいことも若い人にやれっていう人なんだよね。
そう。
うんうんうんうん。
サンミュージック考えてみてください。
何サンミュージック？
いや、じゃあまあまあね、ダンディさんから始まって、はい、割とこう、最速で売れるような人、
は
い、もちろん抱えつつも、
はい、
でも三拍子とかね、
は
い、カモメンタルとかね、
はい、
そういうのもちゃんと抱えてる。
そうですね。
ネタできる人抱えてる。
はい、
なんだったら、ヒゲ男爵だってちゃんとね。
そうですね。
そう。頑張ってまた、なんか再利用できるんじゃないか。いつも狙ってる。
は
い、まあ、マネージャーの力かどうかわかりません。僕はその辺はよくわからないですけど、はい、まあ、いろんな種類、いろんなパターンを知っておく。間違いなく売れるだろうもちゃんとできるし、
うん、
売れるかどうかわかんないけど、とりあえず出してみるっていう。新しいことやってみるっていう。
うんうんうん、
そういう人がいないと、まず面白い作品ってできにくいよね。
そうですね。その少女漫画のアニメ化もっと僕でやってほしいなと思いますけど、単純に。
そうだよね。
昔のやつでも、いっぱい、なんかちょっと、なん本当に10年前とかでも話面白いのいっぱいあるじゃないですか。う
ん、あれいや、だからそう考えたらさ、
うんうん、
だって俺らからしてみたら、京アニがフリーやるなんてちょっとびっくりだった
そうですよね。
女向けやっちゃうのもう。
そう。
そっち行くみたいなのとか、あとサンライズにとってのガンダムとかも多分そうだったと思うの、
ね。はい、はい。
やっぱ無印好きな人ゼータ見て、うん、わ、なんかアニメしてるって言って離れてった人ももちろんいるし、 なんだったら、あ、なんか、イケメンがいっぱい出てきて、ガンダムもはや女向けなのとか、ね、あれなんか子供向けのデザインになってるとか。うんうん、でも常になんかその、新しい、今までのファンを裏切る形で新しいファンを獲得し続けてきたじゃないですか。っていう、そ
う
やっぱチャレンジスピリットがないと、
そうですね、
先細っていかざるを得ないなと思って。
そこが難しい。だからその需要がどこにあるかっていうのは、これはもうどの分野もそうなんだけど、だ僕車も好きで車の状況も見てるじゃないですか。そっくりなんだよね。
車の
見に来ますよね。
見てるじゃないですかって言われて。
車が好きだから見てるわけです。はい、まあ80年代だけど、その車のある、まあ、メーカーです。トヨタ、日産、ホンダ見てると、
はい、
今の車の需要そのものを掘り起こしてるとホンダだけなんだよ。
この
コンパクトカー、その前の、だってワンボックスもオデッセイとフィットでしょ、
で今、軽だもんね。
そう。で、なんでトヨタ強いかっていうと、出たものをさらに洗練して商品としていいものをボンと安く出すからなんだよ。
あ、日本のこうパクリ技術
も強い。日本のパクリ技術って言えちゃ、はいはい、だからトヨタと日産ってこれが強いわけ。
そういうことなの。売れてるやつのさらにいいやつ。
そう。でも需要、イノベーションってことを考えると、俺の目からだよ。俺の目から見ると、はい、やってんの、ホンダなんだよね。
そうなんだ。
そう。そういう風に考えると、ホンダ、あの、マツダってやっぱちょっと変わってるっちゃ変わってるわけですよ。マツダはもうちょっとね、もうちょっと技術っていうんだよ、ロータリーエンジンっていうのを作って出してくるんだけども。その辺がだから面白い。そうすると、ホンダ総一郎さんの話とか聞くと、あの人はやっぱりもう本当に、物作るの大好きなんだ俺は。だから若手にもやれって言ってるっていうのは、言ってた方だから、それが多分継承されてるんだろうと思う。だから俺エンジンも大好きで、見てるわけ。
エンジンも大好きで、
ね、エンジン好きなのよ。はい、だから本当に、だから今の子わかんないと思うけど、あの、みんなが車買ってた欲しいってなってた頃に、エンジンってのはね、強く、ボアアップするっていうパターンにしたの。いわゆるターボチャージャー、
スーパーチャージャー、すごい
音とかボーっと大きく、もともとのエンジンに何かくっつけてパワーアップさせるっていうのを他のメーカーみんなやってたの。基本的に分かるじゃない、うん、なんかだからガンダムで言うと ね、トランザムシステムがついてるみたいなことなんですけど、ホンダだけはそれやってないんだよ。ホンダっていうのはだからエンジンそのもののチューンして性能を上げるって考え方なんだよ。
お
で、そこで考え方
が F1 とかも、
そうだからターボじゃなくて DOHC エンジンっていうのを作り出したんだよ。
DOHC エンジン、
もうこれが中2でかっこいいだろ。ダブルオーバーヘッドカムシャフトっ
ていうの。正式に来た、正式名称来た。
そうだ、ターボなんか作ってないんですよ。で、エンジンを自分で改造したりすると、ホンダはもう直してくれないの。あんたいじったからうちは直さないよ。っていうメーカーなのよ。だから、車のマニアからすると、いじりたい人たちは、ホンダはハードルが高すぎると。直してくんねえじゃんっていう風になるんだけど、
そうなんだ、
その、なんだろうな、だ会社の持ってる、なんだろう、質っていうのを見ると、ホンダってわかりやすいんだ
よ。ホンダすごいね。
ホンダそうなの。だから面白いんですよ、ホンダって。
ハーレーみたいなこと？
多分それに近いんじゃないかな。
すごいね。
おう、
ホンダ車乗りたくなりましたよね。
なるでしょ？そう、エンジンそうなんですよ。で、そのパワーアップソースっていうのがターボとかが廃れてくると、やっぱりその DOHC エンジンの方がすごいってなってみんなやるんだけど、DOHC はもうホンダのものだから、みんなツインカムエンジンっていう風にするんですよ。聞いたことあるでしょ？
聞いたことある。
そうなんです。だから今みんなもうターボなんか流行らないから、ツインカムの普通のエンジン。バルブが多いっていうか、あれでも先にこういうのでやっていくって言ったらホンダなんですよ。
そうなんだ。
面白いでしょ。
面白い。
そう。だからこの需要がどうやっていくのかな、スポーツカーが終わったらどういくのかなって言ったら、ワンボックスってオデッセイっていうのを出してきたのはもうホンダなんですよ。
あ、そうなんだ。
日産とかプレーリーとかいい車出してたの。でもこれ、この後の需要ってこういうものじゃないのかな。ファミリーカーよりも大きく。買ったもの運べる、彼女とデートに行けるっていうものに行かないのかなって俺は思ってたんだけど、日産はそこ気がつかなかった。プレーリー作ってんのに。そういうのが見えてくるわけ。ホンダは先にやったんだ。
だから、もうモードを牽引してるんだ。
うん。
俺ちょっと次はホンダに乗るよ。
乗って乗って。
うまい。いいディーラー、ディーラー。
スバルじゃないの。スバルは？
スバルはもっと
特殊なんですよ。スバルなんかもうちょっと車乗るの好きな人向け
っぽい。そう、あそこはエンジンがね、だからこだわりがあるんです
よ。そうでしょ、
やっぱ。ポルシェと同じ水平ボクサー作ってるから。
スラスラ出てきますよ。でももうブルブル落とすもんね。
でもあの、レガシーっていうの当ててんですよ。
レガシーはだって大ヒット作
で、大ヒット作で、うんうん、あそこまではもう本当にスバルダメじゃんって言われてたんだけど、あそこは需要を発掘したんですよ。だから、ワンボックスになる前に、だから、 ステーションワゴンっていうのを作った。
ちょっとその、セダンの後ろが結構いっぱいあるやつ。
いわゆるツーボックスカーっていうのをもっと大人向けにできるんじゃないかっていう洗練された形で出して当たったんだよ。あれはだから需要があったんだよね。
でもセダンが好きっていう人に、まだレガシー B4 っていうのが
知ってる知ってる名前は。
そうなんだよね。レガシー。だからスバル強いよね。
スバル面白い。
面白いよ。
四駆の技術ってのはスバル持ってるから、海外に行くとラリー仕様とかだ、今のインプレッサとかすごい強い。海外で大人気ってのあるわけですよ。ちょっとうるさかった。
いやいや、いや俺からしてみたらスバルはやっぱレガシーで上がった会社だから、
はいはいはい。
なんていうの、そのもううちはラーメンしか出しませんみたいな、手広くやりません、ね。定食とか出しません。ラーメンだけです。ラーメンと餃子だけですみたいな。そういうイメージ。
そう。
ああ、だから、まあやっぱどの業界にもある。
あるんですよ、だから。その辺が面白い、アニメ見てても面白いなぁと思うわけです。なるほど
ね。そっかなるほどなぁ。あ、まあいろいろ思うとこあるね、この話は。うん、いや、今日は編集室と言いつついろんな話しちゃいましたけど。いや、まだちょっと引っ張っていい？
はい。
い
いよ。引っ張りましょう。
面白いこれ。
引っ張りましょうよ。
今年の冬にめちゃめちゃ俺ハマったのが、
はい、
まあ、女子バスケ。
女子バスケ？
女子、高校女子バスケ。
日本の
テレビで。JK の。
テレビでや
る。ウィンターカップ。
はいはいはい。あ、リアルな方のウィンターカップです
よ。ウィンターカップ。リアルな黒バス
とは別の、ジ
ョバス。
ほうほうほう。
で、ジョバスはもうずーっと桜花学園っていうところが強いの。愛知の。桜の花とか言って、桜花。
お、かっこいいね。
もう、何連覇してるのっていうぐらい
強い。圧倒的なんだ。
圧倒的。
はい。
で、今年も国体インターハイ。はい、優勝してて、もう高校3冠かかってます。
すげえ。
なるほど。
でも3冠も何度もやったことある。うんうんうん、まあ男で言うともう能代工業みたいな。
って言われても俺わかんねえ。
強い高校
生。強いだね。スラムダンクで言う山王工業って、あれ秋田の能代工業がモデルですか。
実践するんですかあれ。
へ、44年連続ウィンターカップ出場です、
ね。うわ、すごい。
始まった時からずっと秋田代表だから。ただ今年その秋田の能代工業が史上初1回戦負けっていうのは大事件があったんですけど、まあ、この大事件はちょっと、
まあ、
湘北みたいな学校に負けるんです。で、
JK の方
は。で、ジョバスの方は結局優秀な監督がいるところにやっぱダンバスもジョバスも集まるわけ。
ああ、なるほど。
やっぱ桜花の監督ってめっちゃ優秀な監督なんですよ。
ずっとしばらく変わってないんだ
よ。変わってない。もう。
なるほどね。
もう監督がずっと同じなんですよ。もうだからマンチェスターユナイテッドにおけるファーガソンみたいな。
またちょっと。ファーガソン。
知らないさんと。
イギリスのサッカーって監督あんま変わんないんですよ、強いチーム。
はい。
そうなんです。アーセナルのベンゲル監督とかって未だによく聞くと思うんですけど、ベンゲル監督も何年やってんのっていうぐらい。
そんなに。
で、ファーガソンがようやく引退したみたいなとこなんで、強いチームって、基本的に監督変えないで、その監督の理念通りに毎年こう安定供給していくんですよ。っていうのが、まあ、高校バスケの世界にもあって。
はい、
で、ただ、その打倒桜花に燃える学校もまあいくつかある
わけです。そりゃそうだよね。
ただ、桜花も、まあ、全国から集めてますから。
あ、そうなんですか。強い人が集まってくる、ね。
いや、もうそうなんですよ。
そうなるよ。
いや、もうそれは全国レベルであの先生に教わりたい。だから、桜花に入るっていうところからもうまず。
はぁ、なるほど。
東大みたいなことですよ、要するに。まあ、要するに、ここ入れば、はい、まあ、かなりの確率で全国行けるみたいな。野球と同じですよ。
はいはいはい。
そうだね。
で、ジョバスさんもその一極集中がすごいんですけど。
すごいですね。
まあ、打倒桜花が、まあ、岐阜女子、岐阜の岐阜女子だったりとか、
東海何県か、
千葉の昭和学院だったりするんですけど、四国に、聖カタリナ女子っていう女子
校が、ちょっと待って、もう一回言って、それ名前がいいぞ。
セントですよ。セントお兄さんのセントですよ。聖カタリナ女子っていう、
わ
ミッション系の学校があるの。
は
いはいはい。
で、まあ、桜花のね、ジョバス、まあ言ったらあれですけど、お猿さんみたいな、うん、はい、髪型してる、
はい、みんなね、
女の子ばっかりなんですけど、はい、このね、カタリナの女子はね、割とね、綺麗なんです。
あら、
割と。
これはもうヴァンガードですぐカードにしないと。もう本当もう、武士の切ります、これ。
ジョバス、まあ、国際とかのネオカッパ的な人も何人かいるわけ。で、要は、そういうところに来る子っていうのは、桜花に行こうかどうか迷ったけど、
うん、
カタリナの一色先生がいるところに行きたいと。
あ、そこはやっぱり有名な先生
なんです。そうなんです。
あ、そうなんだ。
おー。 で、今年3年を迎えた宮崎沙織キャプテン。まあ、この子がまた超美人なんですよ。
はい、おいや、もう一回名前
言って。宮崎沙織。
うわ、もう名前がさ、ちょっと待ってくれよ。
いやいや、
名前が勝ってんじゃん。
俺、この年末年始、宮崎沙織のこと調べまくったから。
宮崎沙織。はい、もう名前が勝ちだな。
そうなんですよ。
スイーヤ先輩みたいなと、もう同格の匂いを感じるわ。
いやいやいやいや。
この子がね、また1年の時にいきなり頭角を現すんですよ。あの3年生が怪我して試合に出れなくなって。
はい、でも中学の時から上手かったわけでしょ？
でも無名ですよ。
あ、そうなんだ。
大抜擢的ですよね、
結構。それで開花するタイプなんだ。
まあ、調べたんですけど、はい、お姉さんもバスケやってるんですね。
うんうん
うん、で、お姉さんもすごく優秀な人で、まあ、白鵬大学っていうとこ行って、そこのエースやったりとか。
はい、
で、お兄さんは J リーガー。
ええー、すげえ。
もうスポーツマン、
大宮、大宮アルティージャの選手。
すごい。
で、まあ、5人兄弟。
今時
5人。スポーツ一家っすよ。
スポーツ一家だ。
だから埼玉県の中学の出身なんですけど、別に全中で優勝したとかそういうのないの。全然無名ですよ。
その子は、四国まで、
カタリナ行くんですよ。一色先生がいるから。
はいはいはい。
かっこいい。
っていうんで、1の時にもう、彼女はね、何がすごいって、スピードがほんとすごいの。
は
い。あのね、異名があるんです、はい、スピードクイーンっていう。
まあまあじゃないです。
まあ、速い。
いや、まあ、高速の姫と書いてスピードクイーンって言うんだね。
よかった。ごめん。
そこは
急にチャンピオンっぽくなったけど。急にチャンピオンっぽくなったけど。
はいはいはい。
今の読み方であの MF 文庫に持ってたから。
なるほどなるほど。
で、2年の時に、
はい、
大岡と対戦するんですけど、
うんうんうんうん、
もうほんとあと一本のところで負けちゃうんですよ。
結構じゃ粘ったっていうか。う
だから今ね、
してるんだ
ベスト4にはまあ必ず顔を取れる。なんだったら、
はい、
四国なん、西日本に敵がいないのが悩みぐらいな感じ。
は
い、もはや。
練習試合に恵まれないってことですね。
そう、東海地区がバスケ強いの。なぜかって言ったら、大岡がいるから。大岡と練習試合する静岡のチームとか、愛知のチームみんな強くなる。だから、カタリナはもう、愛媛県代表なんですけど、うん、愛媛、また、愛する姫と書いて愛媛ですよ。愛媛の聖カタリナです。間違いなくない？
もうちょっと。
愛中の姫が。
やばいよ、そうなんですよ。でそもう
ゲーム作れるわ、もうそれ。
圧勝ですよ。決勝だってなんだったらダブルスコア以上つくから。
はぁ、まあ、
圧倒的なんだね。で、四国にももう敵がいない。だから西日本か九州の強いところと、
ね。はいはい。
でも、年に何回か戦うその、打倒王家に燃えるわけですよ。
はいはいはい。で、今年はどう
今年です。
今年。
4月にその一色先生が、ジュニアのジャパンの監督になっちゃうんです。
ああなるほど。
え、抜けちゃうんですよ、
監督。
もうね、最後、チーム崩壊。それで、また別の学校から監督呼んだりとかするんですけど、その、カタリナの OG、
はい、
OG で、カタリナでやってて、で、また愛知の方の大学のジョバスやってて、はい、で、一色先生の元で、弟子みたいな感じで、カタリナについてた人が、
はいはい、
監督昇格するんです。コーチ昇格するんですよ。
あ、はい、はいはいはい。
若いよ、30歳ぐらいの。
若
っ。田代佳代コーチ。
しかも女性監督。
これがまた、女性監督だよ。
熱い。
女性監督。
ケオンデードの沢ちゃんですよ。
いや、そうよ。だ、沢ちゃんが率いる JK チームが、
はい、
これ今年大岡と当たるんですけど、もうチーム崩壊。
あ、
どうなんのこれ、一色先生いない。みんな不安ですよ。
そりゃそうだ。
ですよね。
だけどね、宮崎沙織、
はい、
天真爛漫な性格なんですね。
お
おっちょこちょいなんですよ。明るい子なんです。
三人で喋ると、おっちょこちょいらしい
の。ちょっと萌えキャラじゃねえか。
みんなを一つにまとめてくんだ、彼女が。
ほう。
先生だって、コーチだって、うんうん、プレッシャーかかってると。
そうですよ。
何年もこの学校を率いてきた先生がいきなりぽっこり抜けて、うんうん、で、そこに後釜で据えられちゃう、そのプレッシャーと戦ってるのに、はい、うんうんうん、私ら一色先生いなくなって、こんな不安になって、チームもバラバラになって、でも、打倒王家に燃えて、チームが一丸となっていくんですよ。
はぁ、
もうごめん、この話長くなる。
いやー、そう、面白いなー。
もう途中で切られたらダメですよ。切られたら切られたって。
面白い。
だけどもう、全然県内にライバルがないから、王家との試合力んじゃうんですよね。
あー、なるほど。
はぁはぁ。
せっかくこの一番、絶対失敗できないと思って、みんなプレーが
もう第一クォーター結構
もう、そうそう、もう、全然荒くなっちゃって、はいはい、もうブルっちゃって、はい、でも第三クォーター、終わりかけぐらいの時にもう29点差ついちゃう。
いや、結構
もう勝てないよ、これ、はい。もう勝てません、そっから宮崎が燃えるんですね。ほう、そっからまた田代佳代コーチがオールコートプレスっていう、うん、オールコートでのディフェンスを仕掛けるの。まあこれね、死にます、普通やったら。そうそうそう、めっちゃ疲れるんだ、はい。でもそれで大岡が慌てるんです、女王大岡が。
はい、何すんだこの人たちは。
で、第4クォーターで26点詰めるんです。漫画ですよ。
漫画ですよ。
すごいね。
26点詰めるんですよ。
はい。
で、残り2秒。
お
3点差。
うん。
まあ、つまり3ポイント1本
なんですね。
もう延長戦ですよ。っていう中で、最後、2年生の、3ポイントシューターに、ボールを託すんですよ。そのシュートを打って、
スローモーション、
どうなるか、ネットで確認してください。
あガッガッテン
もう
すごい、
俺もサオリちゃんの声が花沢寛二しか聞こえてこないんだけど。老朽部みんな大きくなってみた
い。もうね、またその後ね、J スポーツで、まあ、ウィンターカップって全試合中継してるんで、はい、まあ、田代佳代コーチと、宮崎沙織の談話っていうのがまた、もうね、すごいですよ。
それじゃあ2013年の終わりのウィンターカップであったこと
で、ね、で、宮崎は、
うんうん、
2020年東京オリンピックあるけどどうですかって言われて、
はいはいはい、
出たいですっていうか絶対出ます
って
言われたんで、俺、宮崎応援していこうと。
25ですよね、今言われちゃったら。
そうです。
ちょうどいい年
の。全然、もう、私らの世代が頑張んなきゃいけないと思うんで、はい、みたいな。おっちょこちょいが言ってたんで。
おっちょこちょい。
かっこいい
な。何これ、めっちゃおもろいじゃないですか。
だからやっぱり、そのチームのカラーっていうのも監督なんですよ。
はいはいはい。
っていうので、だから制作会社も、プロデューサーか監督か、っていう風になっていくだろうなと。
まあ、はいはい。
だそう考えたらトリガーの今石さんっていうのはまあガイナックスでしたけど、結局やっぱりあれ今石監督だから。あれは寿司夫さん、吉成さんっていう原画マンだからっていう。もっと言うと若林さんだからっていうのがあるのかなっていう気がしますね。
読めば気分スカッとする青年漫画誌、月刊キスカ始動。新装刊号の関東カラーは一対他の究極スナイパーアクション戦記白い魔女。疑うのか信じるのか、10人の集められた高校生たちが生死をかけて心理ゲーム人狼を開始、人狼ゲーム。山口正和の送るセクシーサスペンスエクスタシー。解釈の送る魂の美食家ベル&サリーは必読。アクションに熱狂、セクシーさに脳殺、興奮満載。青年漫画誌月刊キスカは毎月8日特別定価390円にて全国書店コンビニで発売。
編集後期ということで、今週はですね、車壇蜜さんにいただきました一押しの制作会社の件ということで、制作会社特集から思わぬ派生の仕方してしまった編集室だったんですが、
いろんな話
すげえ話聞きましたね。
部費部はちょっと今度カズさんを交えて、じゃあちょっと収録したいなと思いますので、はい、お知らせあれば。
はい、ですね、この冬の新版のアニメ、最近妹の様子がちょっとおかしいんだが、
うん、
あるじゃないですか。
ある、
あれに僕ちょっと出ますんで。
何それ、はい、
今年最初のメディア展開です。
それは何、どういった経緯で。
ですね、その監督、畑監督って方がいるんですけど、監督、畑監督って方が、
畑さん。
はい、今回の5月はデビューなのかな。その方が共通の友人の方がいまして、その中でちょっとですね、あるシーンで使いたいということで、僕と松崎くんも出ますんで、はい、どんなシーンかと第何話かっていうのは秘密ということなのですが。
それだから完全にアイマス人脈じゃないですか。
まあまあ、
そうなると。
まあまあですけども。
なるほど。
なんで本当に実際、結構エロが苦手な方もですね、見ていくと絶対得すると思うんで、ぜひとも毎週6日で。
それ何話っていうのは分かんない、
まあ、それは秘密してくれということだったんで。
なるほどね。
はい。はい、ちょ直前になってるかもしれませんが、とりあえず今のところ秘密で。
すごいじゃないですか。期
待出ますんで、よろしくお願いいたします。
アニメ出演ですか。
はい、嬉しいです。
松崎くん。
それで、たまたまその収録の日があったんですけど、うん、ちょうどその監督のところに100万から電話いまして、
うん、
その方が倉田さんで、秀樹さんで。
ああ、そうなの。
何年かそれで監督が聞き返して、比嘉さんに変わってくださいよって喋りましたよ、ちょっと。ゲラゲラ回ってましたけど、監督が。ヒガさん出てんの？ゲラゲラ、ああ、カズさんがゲラゲラ回って、久しぶりだね、つって。元気そうでした、カズさんも。
ああ、はい、そうなんですね。いいですね、
はい。これそう、妹の様子、倉田先生やってるんだ。
はい。
すごい、いつ寝てるんだろう、倉田先生
も。本当にね。
な
フラメンコもありますし、
そうだね、
頑張られてますよ。
まあ、あとはですね、これが配信される頃には、1月11日のイベントがもうすでに終わってるんですね。まあ、来ていただいた方ありがとうございました。あとはなんかお知らせありますか？国さん的には。
僕、お知らせ的なものはないですね。はい。はい、
まあ、皆さんぜひ、はい、ネットでカタリナの試合見ていただければね。カタ
リナちょっとね、見たいです、これは。
宮崎沙織、沙織可愛いでしょ？
可愛いっす。
可愛いでしょ？
全然押せますね、俺。
またあの子のほんと天真爛漫なキャラ、ほんと最高だから。先輩呼び捨てにしたりとかする
から
。
それも、かわいい。
それ2年の時ね、2年の時、先輩とちょっとじゃれ合って、こいつなんか呼び捨てするんすよ、みたいな、いじられて、12番のユニフォームつけてる。で、この方が監督です。田代岡代監督。
うわぁ、評判通り。
わかるでしょ。
いや、でもなんか綺麗な人じゃない、
綺麗な人ですよ。綺麗な、ほんと綺麗な人ですよ。
バスケやってた人なんだ。
そう。しかも、この監督のプレッシャーたるや。
うん、まあそうだよね、だって。
大岡とやる前にまた、打倒大岡のもう一つの大阪薫英女子っていうのがあるんですよ。うん、
はい、
大阪薫英とも結構余裕のゲームやってたんですけど、うん、最後、薫英からものすごい追い上げられて、
え
ぇ、2点差ぐらいまで迫られる。っていう試合をやった後、今度は追う側として、大岡にアタックするっていう、チャレンジャブルな仕事だったんで、これもっと見ていただきたいですね。完全にジョバスの話。ね。あとは、カルタの話とかね。いろいろしたかったんですけど。
僕もしたかった。
ごめんね、二次元離れちゃって。
また、僕もこの間お正月ではあったやまた、ポトにね、恒例の、プリキュアカルタ大会ってあって。
あ、プリキュアカルタ大会。
また、来月でもまた話してまた。
そうですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでね、本年も熱量と思うんです。どうぞよろしくお願いします。月刊キスカ、皆さんコンビニでぜひね、お手に取ってご覧ください。それでは、よろしくお願いします。